こんにちは、麻布学園 OB オーケストラポッドキャストです。こちらのポッドキャストは私長岡がオーケストラ運営についてお話ししたり、音楽家の方を招いてインタビューをするポッドキャストです。というわけで今回もレギュラーゲストの伊沢くんとお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、麻布学園 OB オーケストラポッドキャストです。こちらのポッドキャストは私長岡がオーケストラ運営についてお話ししたり、音楽家の方を招いてインタビューをするポッドキャストです。というわけで今回もレギュラーゲストの伊沢くんとお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、今回はちょっと、デリケートな話題といいますか、ちょっと音楽家あるあるみたいな話かなと思うんですが、ちょっと手の問題、要するに言ってしまうと腱鞘炎についてお話ししていきたいと思います。
はい。
でというのもちょっと個人的にも後でお話しますがあったんですが、伊沢くんとこの間話していた時に、ちょっと伊沢くんバイオリンだけでなくチェロも弾かれるということで、
はい、
でそのチェロを弾く時に何かあったということなんですが。
そうなんですよ。そのバイオリンやってる時は全然その腱鞘炎とかとは無縁だったんですけど、なんかチェロを始めて、なんか結構最近の話なんですけど、そうですね、その右手、チェロを弾いてる時の右手の親指がなんか時々痛くなることがあるんですよ。でそれが結構初めての経験で、どうしたんだろうみたいな。でなんかちょっと今試行錯誤しながらね、その弾き方をやってるんですけど。
それは右手のどこが痛むんですか？
右手のなんていうんですかね、その親指なんですけど、あのチェロのアーセン、チェロの一番高い弦弾く時の、でなおかつその弓が弓先に行った時ですね。その時って一番その右手は伸びる感じになるんですけど、その状態でなんか右手の親指がすごい内側に入っちゃうみたいな感じになるんですね。
ああ、なるほど。
でその時なんかすごい結構痛みを感じること多くて、これは一体どうしたことだろうみたいな。で僕なんかチェロが普通に独学でやってたので、なんか弾き方とか正しいのかよく分かんなくて、なんかそういうのも関係あるのかもしれないんですけどね。
そういった確かに体の使い方ってかなりあれですよね、習った方がいい面も
そうですよね、
ありそうですよね。でその先にあのアーセンで先に行った時っていうことは、そのなんか弓はちょっと手前に倒れる方向に動くってこと？
そうですね、どっちかっていうと、
じゃあ親指はちょっと押し込むような。
そう、親指はそうなんですよ、押し込む感じになるんですよね。でその状態すごい痛いんですよ。でなんかそうそう、でこれもね、長岡さんとこの前喋ってたことですけど、その動きっていうのがなんか、スマホを持ってる時に、右手で親指で操作する時に、なんかなんていうか使う動きと結構似てるんじゃないかっていう。
そうなんですよね、
のがあって、スマホでスクロールする時も結構親指をその小指の方に近づけてやるじゃないですか。なんかそういう、それもなんか意外と人間には結構無理がある動きなんじゃないかっていうことですよね。
しかもあの iPhone X になってホームボタン消えたじゃないですか。で、あのなんていうんですか、あれバーっていうのかな、ホームバー、ちょっと名前、あの下にあるそのバーを上にスワイプして戻る、ホームボタンの動きの代わりになっていて、その動きするためにそのより下まで下げないといけない、親指を。でその下げる動きってすごくその不自然というか、なんかちょっと負担がかかってる感じがするんですよね。
なるほど。
特になんか何回も何回もする動きだから。
そうですよね。
結構なんかその同じ動き何回も何回もしすぎると、多分どんな動きでも良くはないと思うんですけど、
その、でも特になんかあんま自然じゃないですもんね。
そう
自然じゃない。
その握って開いてっていうこの方向の動きとはちょっと違う動きだし、っていうので、実際そのやっぱりスマホ使いすぎて親指のとこが痛いって言ってる友人とかも結構いて、楽器関係なく、
ああなるほど。
そうだから多分良くないんだろうなっていう感じはします
ね。だからそういう関係ありそうですよね、うんうん、なんか僕の親指が痛いのもチェロだけじゃなくて結構スマホ使ってるからなのかなっていうのもあるんですけどね。
だからこの iPhone が、まあ、iPhone 以外にも今ホームボタンってスマホどんどんなくなってるじゃないですか。
はい。
それで世界中の多分人の親指の環境っていうか状況はかなり悪化してると思うんですよね、まあ、全くわかんないですけど
そうですよね、
うん、
70億人、
そう
腱鞘炎時代ですね。
そう、もう使ってない人いないでしょ70億人で。
はい。
もう水道がなくてもスマホあるっていう時代ですから、
ね、問題ですねこれ。どうしたらいいのかわかんないけど。
そうなんですよ。だって今更ね、あのホームボタンつけて画面狭かったらそんなん絶対売れないから、結局難しい。
長岡さんは何か経験あるんですか？
そう、いやあとそれで僕はその左手、その指を、まあ、バイオリンとか弦楽器って左手で弦を押さえるじゃないですか。
はい。
だから左手すごい細かい速い動き、右手に比べると速い動きをするんですけども、まあ、その左手がもう普通に弾いた後なんか熱くなるなと思ってたんですよ前から。
はい。
でそので去年ちょっとある時に1週間ぐらい結構集中的に弾いたことがあって、
で、はいはい、
その後ちょっとなんか小指のとこになんか小指をその曲げ伸ばしすると違和感があるなっていう風になって、で経験がなかったんで何かなと思って、まあ、ちょっと病院行ったら、あこれちょっと軽い腱鞘炎ですねってなって、あこういうのが出るんだっていう風に、そう初めて。
やっぱ引きすぎるとってことですね。
そうですね、まあ、引きすぎるとというか、そのなんか一回引いてで熱くなって多分少しすると収まってくる、なんか何日か置くと。
はいはい。
だからそこでその間を空けずにどんどん引いちゃうと多分炎症が治る前にっていう風になって。
なるほど。じゃあちゃんとアイシングとか。
そう、アイシングとか
しないとみたいな。
だから多分毎日何時間も引くっていうような風にするには、うん、まあ、かなりアイシングとかするのと、まあ、あとその押さえ方とか力の入れ方みたいなところも多分もうちょっと改善していかないといけないんじゃないかなっていう風に、
ね、そうですね。なんかプロの方たちどうしてるのかちょっと聞いてみたいですけどね。僕らなんかよりずっとずっと練習してるはずだから。
そうなんですよね。
うん。まあ、なんかそういう、うん、
うんうん、
そういう情報があんまり、はい、なんていうかオープンにならないんですよね。その音楽家のその腱鞘炎事情っていうか。
うん。なかなか言いにくい問題でもありますからね。
そうですよね。
うん。あのやっぱりたまにね、そのピアノ奏者の方だったり、あと弦楽器奏者の方で腱鞘炎で少しお休みしてましたっていう方もね、ニュースを見たりはしますが、
うんうん
うん、そういった時にね、まあ、どういうふうにケアされているのかとか、そういった情報もなんかちょっと調べてみてね、待ったらまた共有したいなと思いますが。
そうですね、
はい。まあ、何かお互いちょっとアップデートがあったらまたここでお話ししましょう。
はい、じゃあもう腱鞘炎のコーナーもやりましょう。
はい、まあ、そのうち半年に1回ぐらい、はい、
はい、
というわけで、はい。